皆さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドン健をお届けいたします。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、では今日のメンバーをご紹介お願いします。
はい、ではまずソサエタイ隊長の佐藤慶三です。コロナが増えてきましたけど、コロナに負けずに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隊員の稲田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
お願いします。はい。
じゃあ今日はこの5人で。
はい。行きましょうかね。元気でね。
ではタイトルコールから参ります。
さあ、よろしいでしょうか。
はい。
1、2の3、ドンケーン。
はい。はい。ということで、今回のテーマですが、頻尿ですね。
ちょうど私たちの世代ですね、皆さんね。
はい、いや、悩んでらっしゃる方、男性女性問わずいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その頻尿とはというところからですね、いろいろお話を伺っていこうと思います。その前に、ちょっとね、感染症の情報気になるところですけれども、はいはい、こちらをお願いします。
はい、わかりました。ですね、まず定点の話なんですけども、7月1日から7日までの定点で、延岡ついに25です。で、定点25ってどれぐらいかというと、インフルエンザの流行期と同じぐらい。
あ、
はい。で、ちなみに今年の冬に一番ピークになった時の定点が、まあ30ぐらいです。だから多分もう今週になったら30超えてると思いますので、今感染者がだいたい1日100から150ぐらいなので、それから行くとですね、今もう今年の第10波のピークをすでに超えてるぐらい数が増えてます。で、感染の立ち上がりの状態から見ると、去年の夏よりも感染者数は立ち上がりが多分多いので、おそらく 1.2 倍から 1.5 倍ぐらいの感染者総数が出ると。だからピークは多分まだ今、3分の1から半分超えてないところだと思うので、実際は、お盆の前後。
ああ、増えてくる、ね。
が、まだずっと増えます。はい。本日計算した実効再生産数がまだ 1.33 なんですよ。まだまだ立ち上がりの手前ぐらいですね。4週続けて 1.2 超えてるので、これからもガンガンまだ増えます。
はい。
で、今、感染後ろの方になってくるとですね、若年者の感染数が減るんですけど、最初は若い人の感染者が今増えてますので、
はい、
先週、今週と若い人の感染者がドッと増えてます。ということはまだ感染の流行期の初期なんですよ。だから初期でこれだけ増えてたらどうなるんやって話なんですけどね。
そうですよね。まあ、ねえ、お盆もやってきますし。
うん、だから、まあ、ね、お祭りとか人がいっぱいこう集まるところがあるようなですから、人が動くと、人流があると。だからそれと、昨年までとの一番大きな違いは、春のワクチンがないんですよ、今年は。だから皆さん春打ってないので、だいたい今の株っていうのは KP3 っていう新しい株が流行ってるんですけど、ワクチン打って3ヶ月ぐらい経ったらもう抗体価が下がっていくので感染しますもんね。ということは、まあ皆さんほとんど感染してもおかしくない状況にある。ということと、それからさらにこの株は今まであった株の中で最高に感染しやすいです。実効再生産数がこの春まで流行ってたJN1 という株があるんですが、それの 1.2 倍から 1.4 倍ですということで、もう今海外では JN1 株が流行ってたところに、その今 KP3 という株が入れ替わっている状態。はい、もうあっという間にバッと入れ替わったので、どれだけ感染性が高いかということで、
はい、
スパイクタンパクの免疫回避っていうところに関係する変異っていうのが2箇所新しいのが2箇所あってですね、それがむちゃくちゃ強い変異なんですよ。その影響で相当感染しやすくなる。これ KP3 っていうのはフラートっていう群になるんですけどね、そのフラートっていうのがこれからさ、オミクロン株のフラートっていう亜種っていう形でこれから広がっていくんですね。 でもう一つ悪いのは、今のこの KP3 のさらに先の変異がすでにありまして、KP2.3 っていうのと LB.1 っていうのが、これまた海外で始めたんですよ。で、それがおそらく KP3 がボーッと上がってる途中で、二股でもう一つそいつが増えてきて、二段ロケットみたいになるんじゃないかって今言われてるので、
はい、
そうするととんでもなく感染者数が大きく増えてくる可能性があるという、ちょっと要注意じゃないかなと思うんですね。
そうですね。症状としてはどうでしょうか。う
ん、基本的には、今まで流行ってたあのピロラの JN1 株というとあんまり変わらないんですけども、ただ JN1 株の特徴は少し肺に行きやすいんですよね。だから、ね、1年以内にワクチンを打ってない人と、1年以内に感染してない人は、若い人でもですね、結構肺病変が出ます。で、高齢者も感染期間の5日間で肺病変が出る人もいますし、感染終わった後、1週間とか10日経って肺に肺が出て息苦しさが出てくる人もいますので、ちょっと要注意の株だというふうに考えた方がいいんじゃないですかね。はい。
今あの検査なんかも任意じゃないですか。
はいはいはい。
これはどう
ですね。できたらですね。今ほとんど実は、熱が出てる感染者の9割ぐらいはコロナなんですよ。で、1回目の検査で出ない人も多いので、
はい、
できたらコロナの検査はもうあの疑わしい場合、例えば、もう近くにコロナの人がいたとか、接触がかなりあるとか、症状が3日経っても取れないとか、そういう症状のことがある場合にはもうコロナかどうかっていうのを確定させて取った方がいいと思うんですよね。なんでかというと、もう治療薬がありますし、それからうまく治療しないと後遺症が出る可能性があります、
ね。はい、
だから後のことを考えると、うん、コロナであるっていうことの確定と、それからそれから後出てくる後遺症がどうするかっていうことで、抑制がやっぱり薬が使えますからね、全然違ってくるので、まあ、よく今も話題になるのは、熱が出たけど検査せんかったと、で後から後遺症が出たけどコロナかどうかわからないと、そうすると治療が非常にしにくいし、まあ、3ヶ月以内だったらあの抗体調べるとコロナの感染多分したよなっていうのは分かるのは分かるんですけど、確定診断にはならないので、やっぱり確定診断っていうのはつけた方がいいんじゃないかと思いますね。
あ、なるほど。
ちなみに死亡率インフルエンザと比べたら今は30倍ぐらい違いますからね。圧倒的にコロナの方が高いです。はい、だからそういうのが一番問題になってますし、今実は欧米で何が問題になっているかというと、急激に入院患者さんが増えて、急激に死亡者数が増えてます。これはもう新しい株が流行った特徴、時の特徴で、まだ対応できない人たちがいっぱいいますので。ただ欧米はですね、春と秋と2回今年もワクチン打つ予定なんですよ。日本春打ってないですよね。
そうですね。
春ワクチン打ってるのにもう欧米がガガって増えてますので、ちょっとその辺考えると日本ちょっと気をつけとかんといけないなと。であともう一つはですね、症状が軽い人と重い人が二極化してるんですよ。
はあ、なるほど。
喉が痛いだけと、
はいはい、
でもなんかおかしいな、治らんなと思って調べたらコロナだったっていう人がいっぱいいますし、鼻水が止まらないだけっていう場合もコロナの場合もありますので、なんか怪しいなと思ったらやっぱり検査するっていうのは一つの手だと思いますね。
はい、やっぱきつい場合はそのお薬を出していただけるっていうこと
ですね。もちろんね、ちょっと高いのは高いんですけど、高いけどやっぱり後まで後遺症が出てきたとか、いろんなことで仕事休まないとか、学校行かないといけなくなるっていうことを考え考えたらですね、やっぱり薬は使った方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。
はい、あの結構あの時薬使っとけばよかったってしまったっていう患者さん多いんですよね。はい、
はい、まあ、ちょっとね、今すごくあの流行ってる、流行してるということですので、まあ、それぞれも皆さん、ね、あの気をつけていただきたいですね。
多分ピークが8月なので、ぜひ準備をですね、しておいてほしいんですよ。
はい、
どんな準備かというとですね、多分ですね、薬が今からあの薬局でも病院でもだんだんなくなってきます。だから自分で揃えられる薬ですね、解熱剤と、あと喉が痛いですね、喉の痛み、あと咳止め、それから整腸剤、それから一般の風邪薬も十分コロナにも使えますので、最低これは準備しとってほしいなと。まあ、あと飴玉、喉飴ですね。
はいはい。
うん、それと大体喉が痛くてご飯が食べれなくなる人が多いので、ゼリー状飲料、
はい、
うん、であと可能であれば検査キット、これ準備しとくだけでも全然違うと思いますので、ぜひ今のうちにですね、もっと増えますから、今のうちじゃないともう揃えないと思いますので、準備していただければというふうに思います。
しばらくね、はい、そういうお話もなかなかこうするあれがなかったですからね、ちょっとここは、
はい、
それぞれが気をつけていただきたいと思います。
はい、
では今日のテーマですけれども、頻尿についてということで、まあ、これ初めてね取り上げる
そうです、ね、
テーマではありますけど、うん、なかなかこう口に出して言えないと
言いにくいからですね。いや、やっぱ相談しにくいしですね。いや、私も夜トイレに回数が最近増えてですね。
ね、これ年齢的なもんですか？
年齢的なもんですね。
あ、そうですか。
ですね。あの、ビール一杯飲んだ時の次の日、その日の夜とかね。
うん、
塩辛いものいっぱい食べた時とか、うん、もう夜は必ず3回ぐらい行きますもんね。
はい、
あ、私、頻尿に入るわと思って。
あ、まあ、いわゆる尿の回数が多いとか
ですね。
これは、さっき年齢も関係あるって言いましたけど、うん、はいはい、どうしてですか？
あ、一つはですね、
はい、
あの、まず男性と女性で頻尿のパターンがいくつか違うんですけども、うん、一つは年齢とともにですね、我々の体っていうのは、排尿っていうところの中枢がだんだんボケてくるんですね。だから排尿、おしっこを出すという中枢と、おしっこを出さないように止めるっていう中枢がだんだんだんだんおかしくなってきて、狂ってきて、おしっこがまだあんま溜まっとらんのに、もう出していいよって命令が出たりとかするのが年齢とともに起こりやすくなる。あと男性の場合にはプラス前立腺肥大症っていう、ね、あのおしっこが出る道、流れる道のりの途中が狭くなるっていう、はい、女性の場合は過活動物性膀胱というのは、まあ、男性よりも多いんですけども、うんうん、ストレス性で女性は尿道が短いんで、
はい、
逆にあの膀胱がちょっとこう緊張するとすぐ出やすくなるんですね。まあ、そういうこう、まあ若い時は非常に膀胱括約筋とかですね、そういう締める筋肉が強いので、うん、出にくいんですけど、年取ってくるとだんだんだんだんしっきり、失禁しやすくなって、はい、あの、おしっこ我慢できにくくなってくるので、年齢とともに必ず。
うん、
うん、僕昔覚えてたのは、あの、谷村新司がですね、もうお亡くなりになりましたけど、60ぐらいになった時に、もう男性よくあるんですけどね、あんまり、あの、食事してたらすいません。うん、あの、おしっこしてる時に、なかなかキレが悪くなると。
うん、
うん、これはまあ排尿っていうところのシステムがうまくいかなかったりとか、うん、前立腺で狭くなるのでシャーって出なくなるっていうところが、うん、そういうのを感じられるようになるのがだいたい50代から60代からですね。だから多分もうある一定のパーセンテージでかなりの有病率がある病気っていうのが頻尿と、
うん、病気っていいんですか、この頻尿。
そうですね、病気っていうのはどういうことかというと、
はい、
それで日常生活に不快感を生じたりすると病気なんです。
そう
か、うん、別に5回起きても私は元気だと別に不快じゃないっていう人は別にいいのかもしれないですね。
まあまあ基本的に、うん、その頻尿と言われる何ですかね、うんうん、まあ、回数があると思うんですけど、
まあ大体昼間だとその日中の時間帯に8回以上、
はい、8回以上、
はい、で夜だとまあ1回でもあの頻尿って感じる人は多いとは思うんですけども、まあ、夜間の寝てる間に1回、まあ、もしくは2回以上っていうそういう定義があるんですよね。
うん、
まあね、あの眠りが妨げるという意味では 夜の頻尿というのはかなりきついんでですね。
そうですよね。どうですか、うん、熟睡できないですよね、やっぱりね。
そうそうそう、それで今度は睡眠障害が起こったりとかいうことがいろいろ起こっていると、うんうん、中には夜トイレに行くのが嫌なので水分を摂取しなくて、それで熱中症になる人もいるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
だから結構それは要注意なんでですね。だから対策はいろいろあるんですね。水分の量はその摂取量は普通にしていて、例えば塩分摂取量を少なめにするとか、糖分摂取量を少なくするとかですね、それだけでも頻尿はかなり抑制できますもんね。
なるほど。皆さんどうでしょうか。
ですね、まあ、あとは結構ですね、まあ、あのストレス、
はいはい、
うん、子供の頃もまあストレスあるのかもしれないですけど、だんだんだんだん年とともに蓄積性ストレスが出てくると、はいはい、
うんうん、
これもまた女性の過活性膀胱とか男性の過活性膀胱でストレスがかなり影響してきて、はい、
あの経験ありませんか皆さん。私なんか部活なんか試合の日になるとというか試合のその合間とかすごい何回も
匂いが出
てくるありましたね。ストレスというか、
緊張ですね。まあ、あの膀胱が収縮するのは、交感神経と副交感神経のチェンジで起こるんですよ。で副交感神経がおしっこを出すそうで、交感神経が興奮状態なんですけど、まあ、夜、ストレスが溜まった状態で、もう例えば、 試合の前の状態というのは、その交感神経と副交感神経が上がったり下がったりする状態なので、はいはい、ちょっとリラックスしかけた時にも失禁しそうになったりとかですね。そういうことが起こり得ますもんね。
すごくそれはなんか経験しましたね、学生の頃に。ね、皆さんどうですか？
いや、ありますよ。本当もうなんか、学会発表とかもですけどね、
そういう状況の時に。
緊張状態になると、やっぱり行きたくなります、
ね。そうですね。
まあ、行きたくなるけどもあれですね、トイレに行ってもなかなか、量的にはあんまり
出ないです、ね。緊張してるけど出ないと。なるほど。それは辛いですよね。行ってもなんかあんまり出ないというのはですね。で回数だけ増えていくとですね。
はい。まあ、ちょっと怖い病気とかも考えられますか？
そうですね。例えばですね、脳梗塞のちっちゃな脳梗塞がある人とかですね、はい、うん。そういうので、いわゆる排尿障害とか、それから膀胱括約筋の、まあ、筋肉を締める神経の障害とかが、最初に脳梗塞が実はそっちの方だけ出てっていう症状の人もいますしですね。あと、結構多い内科の病気でですね、心不全で聞いたことあるでしょ。
はい。
これね、頻尿になるんですよ。心不全の状態というのは体の中にいわゆる水分がいっぱい貯留している状態なので、夜になって副交感神経優位になると夜間頻尿というのが心不全の時起こりやすいですね。だから泌尿器科に行ってなかなか治らないと思ったら実は心臓だったということがよくあるんでですね、で心不全の治療で利尿剤を使うとですね、元に非常に長くなるので、だから結構内科の病気は絡んでることが多いですよね。あとですね、この前僕の外来の患者さんでいたのは整形外科の病気、脊椎管狭窄症、その方で頻尿になっている方もいますもんね、はい。だから、まあ、その自律神経の障害っていうのはいろんなパターンで出てくることがあるので、整形とか内科とかですね。まず、とりあえず、頻尿の時は泌尿器科に行って、泌尿器科的背景因子が、もしはっきりない場合には、内科とか整形外科とかですね、脳外科とかですね、神経内科とか、いろんなところに、やっぱ見てもらう必要がある場合が結構あるんですね。結構いろんなことに関係する病気なんでですね。
じゃあ、恥ずかしがらずに、やっぱり一度相談してみるのはいいかもしれないですね。
もう50を超えたら共通の病気だというふうに思っていただいて、話聞いてみたらみんなありますよ。
まあ、ね、かかりつけの病院でも、お話聞いてもらうだけでも。
同窓会の話題の一つが最近落ち込み
なるほど。
夜
に
起きる
みたいな、そういうふうに大体なり始めますからね。
あるあるですね。はい。じゃあ、まあ次は、その改善方法とかですね、もしあれば、そのあたりをお話ししていただこうと思います。
誰かが救いの手を君に差し出してる。だけど今はそれに気づけずにいるんだよ。しらけムードの僕らは夢の中の洞窟に住み着く魔物と対峙していけるか。So now
さあそれではですね、今日は頻尿について、いろいろお話を聞いておりますけれども、さっき先生が、まあ、男性女性のね、それぞれのお話をされましたけど、はいはいはい、ちょっと詳しくそこは、
ね、そうですね、まず女性はまず一つは感染症で膀胱炎多いですね。
膀胱炎多いですね。
膀胱炎は頻尿になります。
あ、
はい、そういう、まあ、膀胱それから尿道、それから膣、その辺のところの感染症ってみんな、まあ、実は全部頻尿になりやすいので、うん、まあ、そういうところの臓器の感染症で、次今度は年取ってきた時に骨盤底筋群って、まあ、骨盤一人間の一番下のところの筋肉、まあ、受けの筋肉、はい、これが弱くなってくると、頻尿だけじゃなくてですね、女性だったら子宮出すとかですね、うん、子宮が下に下がって出てくるとかですね、はい、男性だったら直腸を出すとか、そういうのが出てくることもあるし、若い女性であったら子宮筋腫とかね、そういう、まあ、要するに尿道とかそういうとこ圧迫するような病態とかですね、そういうのが出てくると、これも頻尿になる原因が女性の場合結構あるんですね。はい、であと、まあ、女性の場合はこれに活動性膀胱というですね、膀胱が緊張してすぐ収縮してしまいやすくなるっていうストレス性とかですね、これいろんなことで起こるんですけども、それでなる場合も結構ありますね。逆に男性はですね、はい、圧倒的に前立腺肥大が多いです。
よく聞きますよね。
でこれは、まあ、だんだん悪くなる場合と、あと急性尿閉塞が起こることがあるんです。だから前立腺ってだんだんですね、前立腺なんで腫れるかっていうとですね、前立腺の細胞っていうのはホルモンをの受容体があって、男性ホルモンが刺激をすると細胞がでかくなるんですね。だから年とともにだんだんその刺激がずっと続いていると前立腺がこう大きくなって、そうすると前立腺の内側がでかくなるとおしっこが出てくる道のりがだんだん狭くなって、そうすると尿が出る道のりが狭くなると一気に出なくなっちゃうんですね。それで一回で出る尿が限られてきて、で頻尿になるっていうのが前立腺肥大なんですけどね。はい、でこれ何のもな、何で問題かというとですね、おしっこの出る道が細くなってる状態でそこが腫れるようなことが起こると尿閉塞が起こっちゃうんです。でこれ救急疾患で結構あるんですけどね、もうおしっこが出なくなったと、
はいはい、
膀胱パンパンになって腫れそうになってやってくると、ね、もうお腹痛くてたまらんっていうのが結構多いんですけど、どんな時になると思います？
どんな時？
うん、ね、尿道粘膜が急にこう腫れる状態っていうのが、うん、まあ、割と、まあ、予想がつくのは例えば尿道炎とかね、それ腫れて止まることありますよね、はい、これは可能性があるんですけど、結構怖いのがですね、薬。
あ、薬？
うん、薬でね、そこら辺が締まりやすくなる薬、例えばお腹の痛みで使うようなブスコバンだとかですね、そういうのって尿道括約筋をキュッて締めちゃったりしますので、それで急性尿閉塞が起こる。で割と皆さん知らないのが風邪薬。
あ、そうなんですか。
うん、風邪薬の中の抗ヒスタミン薬っていうのが、はいはい、そういうところを今度締めてしまったりすることがあったりしてですね、だから風邪薬飲んで、夜急におしっこが出なくなったっていうこともあるので、ぜひ前立腺肥大症があるような人の場合はですね、はい、前風邪の薬飲んでおしっこ出が悪くなったとかいう人は病院に行って一回チェックしてもらった方が絶対いいと思いますね。もう50超えるとある程度の人が前立腺肥大が始まって、だんだんひどくなってきますんでね。はい、それこそ同窓会に行くとみんなお前もかって感じ
ね。まあでもそうですね、このさっきもお話ありましたけど、夜、
はい、
夜間の頻尿ですよね、うんうんうん、まあ、お昼はね、まあ、起きてる状態ですからいいですけど、はいはいはい、寝てる時の、
そうですね、
頻尿に関しては、これやっぱなんか、
ね、
対策はあるのかなと。
だから夜間頻尿っていうのは何で起こるかというと、うん、一つは、まあ、体の中の体水分量が夜になるとすごく溜まったものが夜になると出やすくなるんですね。なんでかというと、人間の体は昼間起きてるときが交感神経優位なので、おしっこが出ない方向なんですよ。で夜寝てるときは人間の体副交感神経優位っていう形になってくるので、まあ、寝てる間はリラックスしましょうで副交感神経優位なんですけど、おしっこに関しては排尿に関係あるので、ちょっと刺激があったりとかちょっと圧迫があったりして圧力が高くなるとおしっこに行きたくなる。でそういう背景があるので、昼と夜では圧倒的にトイレに 刺激がちょっと同じ刺激だったとしても起こりやすくなると、
はい、
だからそういうことを考えるとこの夜間頻尿っていうのはじゃあどうしたらそうならないようにするかってことですけどね、
はい、そうですね、うん、
ただ、まあ、さっき言ったように水分摂取っていうのを
水分はやっぱり
若い人がまあまだいいんですけど高齢者が水分を4日間摂取すると脳梗塞とかね、
はい、
熱中症とか怖いことが起こるのでそしたら食べ物だとかですね、
うんうん、
あの刺激になるものを避けるとかですねそういうふうに、まあ、後で多分稲葉先生がもし食べ物の話をすると思うんですけど、まあ、特に塩分摂取とかですね刺激物とかそういうのを避けるだけでもだいぶ違ってくるんですね、うん、意外と我々あの、まあ、そういう利尿効果があるものっていっぱい食べたり飲んだりしてるんですよねだからそういうのちょっとこう避けるだけでもだいぶ違ってくると、
はい、
それからもう一つあの大事なのは昼間のうちにおしっこ出しておくとこれあの若い頃は水分ってどこにたまるかというと、まあ、体の全体にバランスよくたまるんですよで、まあ、その分がもう昼間のうちにたまったらたまった水分が外に出てるとで年取るとですねふくらはぎにたまるんですよ
ふくらはぎ、
うん、ここは知らないうちに量まあ多分あの皆さん経験したことあると思うんですが、うん、朝と夜でふくらはぎの太さが違う
あ
でこれ
むくむくむくむ
むくんで、はい、だから両足だけで1リッターぐらい溜まったりするんですよ。で、それは重力で必ず下がりやすいっていうのと、心臓から遠いから戻ってきにくいと。で、夜寝ると、溜まった水分が全部心臓に戻ってきてくるんですね、寝ると。足下げたままじゃないので。で、それです。戻ってくると、急激に体液量が増えたのと同じになるので、トイレに行きたくなる。ということは昼間のうちに時々足上げてあのふくらはぎ溜まった水分を出すとかですね、まあ、多分あのふくらはぎのところにこう圧力をかけるようなサポーターをつけるとかですね、うん、そういうふうにするだけでも実は夜間頻尿かなり減るんですね、
うんうん、だそうですね
え、うん、患者さんの中でね、本当夜間頻尿がひどくて、いろいろ薬使ってもダメだった人が、ふくらはぎサポートをつけたら、頻尿なくなったとか人もいます。
はい、はい、うん。ちょっとした、ね。心がけで。
そう、はい、そうそうそう。お薬飲まなくても治ると。
うん、
そういう方法もですね、まあ、後から吉本さんから運動の話も出てくると思うんですけど、結構、あの、そうですね、骨盤底筋をどうするかとか、自律神経の問題とか、ふくらはぎの運動とかいうのはすごく大事なんですね。
はい。ということで、ふくらはぎに溜まるんですって、中村さん。黙って今日は聞いてます。
一生懸命聞いてます。
ね、まあ、なるべく、あの、昼間のうちにと、はい、ということですね。はい。 それではここからはですね、運動の話、
じゃあどうすればいいかって
話です。はい、じゃあ吉本さんお願いします。吉本さんの出番ですね。
はい、まあ、腰式筋と、はい、運動っていうところなんですけども、先ほどから先生も言われているように、
はい、
やっぱこう足の方に座ってる状態が長いと、うんうん、やっぱ水分量が足に溜まるっていうこともあるんですけど、筋肉っていうのは水分の貯蔵庫っていうふうに言われてて、うんうん、まあ、全身に筋肉あるんですけど、はい、特に太ももの筋肉が、一番こう水分も溜まりやすいと言われてるんですけど、やっぱしっかりした運動を普段してる人はそういう筋肉にちゃんと水分が溜め込めるっていう状態あるんですけど、やっぱ痩せてる方なんかはもう飲んだらすぐ筋肉に溜まらずにお仕事して出ちゃうっていうところで、まあ、普段からやっぱり運動をして筋肉をしっかりつけておくっていうことが、まあ、水分量をしっかり体内に溜めておくっていうことで、まあ、重要になってくるかなと。あとやっぱこう尿漏れっていうところを考えると骨盤底筋群っていうところになってくるんですけど、まあ、座ってるとこう座骨ってこうありますね、
はい、
手をこう手のひらをお尻に当てると、はいはい、ちょっとこう当たってくる骨みたいな、うん、その右と左の骨と骨の間、座骨と座骨の間に骨盤底筋群っていうものがこうあるんですけれども、まあ、そこが緩んでくるともちろん尿漏れもあるし、先ほど先生が言われたように、まあ、子宮なんかがこう落ちてきたりだとか、そういう内臓系がちょっと落ちてきたりとかする、たるねですね、そういうことが起こるんですけども、その骨盤底筋群を鍛えることができるんですね、
はい、
その方法をちょっとご紹介したいなと、
はい、
まあ、特に女性ですね、その点に関しては、まあ、出産とか、まあ、加齢によっても起こるんですけれども、まあ、肥満とか便秘などもまあ誘因になるんですが、これなかなか良くてですね、仰向けに、まあ、横になってですね、両足を肩幅程度に開いて両膝をこう軽く立ててですね、膝を立てたような状態で寝ます。そして、まあ、尿道と肛門とかですね、あとなかなか難しい膣をですね、キューッとこう、まあ、締めたり緩めたりする運動なんですけれども、じわーっと締めてじわーっと緩めると、大体3秒ぐらい締めて3秒ぐらいかけてゆっくり緩めるっていうのを、はい、まあ、2,3 回繰り返すと。で、まあ、それをですね、まあ、何回もこう繰り返し、まあ、2,3 回繰り返した後も、まあ、呼吸法をしっかり取りながらですね、繰り返していくと、
うん、
で、まあ、大体3週間から8ヶ月ぐらい、まあ、効果が現れるまでに時間がかかるというふうにも言われてるんですけども、少し今寝てやる方法を言いましたけど、もう座った状態でもどんな状態でもいろいろできるものなので、ちょっとこうやってみますか、
はい、
こう座った状態でですね、腹筋にあんま力を入れずに、
腹筋に力を入れない、
腹筋にあんま力入れずにですね、
はい、
キューッとこう肛門とですね、うん、まあ、尿道ってなかなか難しいですけど、肛門をキューッと締め上げるような感じです、
うん、
とでじわーっと力抜いていくって、
はい、
またギューッと力を入れて抜いていくと、
うん、
まあ、ちょっと骨盤がこうこう締まるようなというかですね、はい、そういう感覚でいいと思います
。イメージとしてはですね、
はいはい、そういったものをこう継続してやっていくことによって骨盤底筋群が鍛えられると、
うん、
はい、でまあ、腹圧性尿失禁といって、まあ、逸流性とかもあるんですけど、その尿が溜まって外に出ていこうとする、その時にしっかり筋肉が働いて、うん、出ないようにしてくれっていう効果がありますので、
はい、
ぜひ
そうですね、まあ、
試してみていただけたらと思います、
はい、まあ、どこでもできますからね。
この辺の筋肉って八の字状に全部つながってるんですよ、うん、
はい、
だから全部締めようと思うと大変なので、お尻の穴を締めると思うと大体みんな締まります。
なるほど。
なのでお尻の穴をキュッとこう締める練習をするだけでも全然違うので、
はい、
そうすると他の筋肉も大体一緒にこう締まるんですね。全部締めようと思うと大変なので、
そう
ですね、お尻の穴を締める。
あ、なるほど。
そうですね、
はい、
トイレに行くのを我慢するような感じ。
あ、そうそうそう。
そ
うですね。うんちを我慢する。
うんちを
我慢する。ってする。そうです。
うんちってする。
こっそり運動ができます。
一知れずね。
今もね。
一知れずね。
はい。
そうですよね。
先生今言われたように、立った状態でやっても効果がある。
一知れず。
どんな状態でもいいので、
はい、寝た状態じゃない、はい、まあやりやすいのは寝た状態がやりやすいっていうだけですね、はいはい、座った状態立った状態でもいつでもできるっていうところで、
はい、
まあ、1日に大体まあここではなんか25回とか書いてますけど、まあそのぐらいすると効果がありますよ。
腹筋には力入れない
そうですね、あんま腹筋にギュッと力入れるというよりも、まあ、入っても、まあ、入ってしまったらしょうがないですけども、できるだけ入れないでそのキュッと下だけ
だけを、
はい、お尻を締めるようなイメージでというところが
最近骨盤底筋鍛えるとダイエットにもなるという話
ですね。
特にですね、骨盤底筋群っていうのを鍛えるときに、まあ、多裂筋とかいろいろあるんですけど、インナーマッスルって言われてるところなんですよ、うんうんうん、でインナーマッスルを鍛えるときにギューッと全体を力入れてしまうとあんまインナーが働かなくて、外側の筋肉だけ頑張っててなかなかインナーが働かない、
うん、
これいろんな他の筋肉もそうなんですけど、なんかちょっとこうキュッとこう何ですかね、思い切ってギューではなくて、キュッと軽く締めてそれを保持するようなイメージですかね、
うん、
そういう感じでやるとインナー中の方の筋肉が働いて、はい、まあ、外はあんまり働かせすぎないというような感じで、
まあね、簡単に、まあ、やろうと思えばできる運動なので、ね、やってほしいですね、
は
い、
よくじゃあピラティスとかですね、
あれ
と
かね、ですね、
はい、
じゃあちょっと食事についてですけど、稲田先生どうでしょうか。
頻尿というのはおしっこですので、まあ、水分が一番ですけど、
はい、
まあ、あの例えばあのお砂糖、あ、そこまでお塩とか、
はい、
あとお塩のいろいろ入った食べ物とかですね、うん、まあ、割とあの、まあ、皆さん経験あると思いますけど、あの塩分が多いものをこう食べたりすると水を欲しがりますよね、体が、
うん、確かに。
やっぱ血液中にやっぱこう塩分が多いとそれを薄めようということで、どうしてもあの体が欲して水分をどうしても多く飲んでしまう、まあ、多く飲むということで、まあ、結局おしっこも多くなると、うんうん、あとやっぱりあと刺激物ですね、唐辛子とかわさびとか、
うん、
まあ、ああいうのもやはり食べるとまあ水分を、
そうですよ、ね、
飲みたくなるというようなことで、やはり、まあ、尿量が増えるというようなことですね、はい。それとやはりあのアルコールですね。
アルコール。
今からあのビールとか、
ね、
ビール、美
味しい、美味しい季節ですけど、
なんであんなに水だったらあんなになんで飲めないのに、ビールだったら飲めるのかっていうのがありますけど、まあまあ水分といえば水分ですけど、あの飲んだ以上にやっぱ出ますので、あの、まあ、そういった意味ではやはり、まあ、お酒もほどほどに、
ほどほどにね、
ということですよね、はい。あとはまあやっぱりカフェインですかね。
カフェイン。
うん、
あのお茶とかにもね、
確かに確かに、
お茶のユーロン茶とか、はい、茶ガツという言葉にはその、うん、あのカフェインが入ってますので、はい、まあ、あの今から夏場ですので、あの、まあ、水分の取りすぎとは言っても、あのやはり取らないとまた脱水とか熱中症とかになりますので、やっぱほどほどに、まあ、取らないといけないんですが、まあ、あまりもうお茶の茶がつくものを飲みすぎるとまたかえってカフェインが多くなって、まあ、あのトイレに行ったりするので、やっぱりあの水とかですね、まあ、一番いいのは麦茶、
うん、あ、麦茶、
うん、麦茶にはあのカフェインが入ってませんので、うん、まあ、一番あの取りやすいかなと思いますし、
うんうん、
まあ、麦茶もあのそういった意味ではカフェインが入ってませんので子供さんも飲めるし、あと美容効果もあるんですね、
ね、なんか言われますよね、
はい、美肌効果もありますし、
はいはい、
まあ、胃の粘膜を守ってあの炎症を抑えとか、あと生活習慣病の予防ということで、あの抗酸化作用もありますので、うん、まあ、そういった意味ではあの、まあ、麦茶を
飲む方がいいですね。
はいはい、はい、いいかなと思いますね。
なるほど、はい、はい、ということで、まあ、運動と食事についてね、ちょっとお話を聞きましたね。じゃあこの後は教えて慶三先生に行きたいと思います、はい。 ではここからは教えて慶三先生ということで、まあ、今日のテーマでもいいですし別なテーマでもいいですけどもありますか。
はい、僕自身は頻尿とか夜間とかないんですけどね、うちの会社の人がですよ、聞いてきてやるわって僕は言ったんですけど夜中に 2,3 回起きるらしいんですよ、
はいはいはい、
まだ40代、
はいはい、あ40代ですね、
最近そしてまあ、おしっこの時間が長い、
うん、
なんか
肺の時間が長い
2,30 秒って聞くけど、うん、40秒ぐらいかかるんですよとか言ってたんですよ、
うん
うんうん、最近測るようになったとか言ってて、それ前日に肥大じゃないっていう話もしたんですけど、まあ、結局病院行くしかないのかなとかいう気もするし、まあ、それでねそほったらかしたらどうなるのかなとかいうのも気になるし、ちょっといろいろ教えてもらえるといいかなと彼に代わってお尋ねします、はい、
まずですね病院に行くか行かないかっていうところの一つのこう分かれ目っていうのが、もうそのもうとにかく今の状態が夜眠れなくて不快でたまらないと、早く何とかして薬を使いたいとか、そういう時にはまず病院に行くと、
うん、
でその前に40代だったらまずやるべきことがあってですね、生活習慣をコントロールすると、さっき言った食生活だとか、あとストレスだとか睡眠時間とか、そういうのをうまくコントロールするとそれだけで治っちゃう人も結構いるんですね。うん、僕も実際内科に来てる患者さんで、前立腺肥大かもしれんけどおしっこ回数が先生夜多くなったんですよっていう人の話を聞いて、最近血圧上がってないですかって聞いたら塩分摂取量が増えてる。で塩分制限して減塩醤油と減塩味噌に変えたら全然もう夜間頻尿なくなったとかいう人がいますしね。あともう一つ、若くて40代ぐらいでっていう人たちの場合に糖尿病のことがあるんですよ。はい、で要するに糖尿の場合には尿の回数が増えて、昼間も夜も尿の回数が増えるので、特に晩ご飯いっぱい食べると夜の間に夜間頻尿が増えるんですよね。だからできたらその、まあ、血糖チェック、もしくはその最近の自分の体重が急激に増えてないかどうかとかですね、うん、それから糖分、炭水化物をいっぱい取ってないかとかですね、まあ、夜寝る前にこうお菓子とかそういうのいっぱい食べてないかとかですね、そういうのをチェックしていただいて、まずそれをやめてみて、まあ、2週間から4週間ぐらい経過しても治らなかったら、やっぱり1回病院に行って検査した方がいいだろうと。で次のステップとして、前立腺肥大なのか、それ以外に例えば慢性の尿道炎みたいなのがあったりとか、あとがんがあったりとかですね、前立腺がんとか、そういうのも否定はしとかないといけないと思うので、まあ、治らない前にはやっぱり病院に行ってしっかり検査していただくっていうのが必要になってくるんだと思いますね。その場合にはやっぱり男性の場合には、まあ、まず泌尿器科に行って、これこれこういう状態ですからというふうに言ったら、まあ、いろんな検査をこうしていただけますね。そしたらですね、結構お薬だけでもすっきり良くなる方もいっぱいいます。で、前立腺肥大ってね、ひどくなってくると、もう、すっごく狭くなるんですよ。そしたら、もうあと、内側を削るような手術とかね、そういう形になってくるんだけど、軽いうちであればですね、お薬早く飲めばそこまでひどくならなくて済むようなこともいっぱいありますね。だからまあ、症状が軽くて、まだ行かなくていいやっていう考えじゃなくて、今のうちに検査してもらって、じゃああとは定期的にどれだけの間隔で検査してみてもらいましょうかとか、定期チェックしていただきましょうかとかいうことが分かることが大事ですよね。
ということで、
はい、ありがとうございます、
はいはい、
内側を削るような手術をせんでいいように
そう、未来のことを考えて、まあ生活習慣病にも絡んでくるので、結構もう前立腺肥大と生活習慣病とものすごく関係が深くて、実はコレステロールの値と非常に比例するんですよ。LDL コレステロール高い人は前立腺肥大になりやすいです。
なるほど、
はい、だそういうことも含めて
働き盛りですもんね。そうです、だからそしては無理をしたりする、
はい、でストレスがあると尿管はキュッて縮みやすいし、膀胱もキュッて縮みやすいので、余計その夜寝てる間にストレスがいっぱいあって不眠があるというような人の場合には、夜間頻尿の回数がね増える場合がある。
うん、
これまた別の話で、安定剤使ったらもう頻尿がなくなった人もいますので、ね、ストレスから来てたんだねって話になるんでですね、
はい、まあ、いずれにしてもね、一度ちょっとこうね、
そうです
ね、はい、進むのがいいのかも、
また会社に戻って、
はい、
落としておきます
、はい、さあそれではお知らせを お願いします。
はい、第13回になるんですけども、どんだけ健康会があります。はい、はい、日時は7月28日日曜日、今月28日日曜日の10時から12時が午前の部、13時から15時までが午後の部っていう形でですね、
はい、
10時から15時までやっております。チャレンジロコモっていうテーマでですね、ロコモティブシンドロームなってないですかっていうところで、うんうん、まあロコモティブシンドローム皆さん知ってると思うんですけども、まあ運動器不活発病だとか、まあ運動とか整形外科的なですね、そういう疾患が潜んでないかっていうものを調べるテストなんかは あります。で他にですね、看護師による血圧測定だとかですね、酸素飽和度だとか、あと滑舌チェックって言って、言葉のですね、出が悪くなってないかとか、そういうものをチェックするテストをしたりですね、他に健康とか運動の相談コーナーも、やっております。ここでは、まあ、医師をはじめですね、看護師、保健師とかですね、あと、理学療法士っていうリハビリの専門職も、そこで相談に乗りますので、まあ、いろんな、まあ、体の不安とか、そういったものをそこで相談していただけたらなというふうに思ってます。はい、場所がですね、延岡市西品町1丁目にあります南方東コミュニティセンター、陸上競技場のすぐそばにあるんですけども、はい、そちらの方で、行います。動きやすい服装でですね、あとシューズも持って上履きを持ってこられるといいかなと。ちょっと立ち上がりテストだとか、2ステップテストって言って大幅で歩幅を測るテストなんかもしたいと思いますので、
はい、
動きやすい服装とシューズを持参していただければと思っております。はい、ということで7月28日日曜日、
ぜひ、
はい、お誘い合わせの上でいらしてください。
まあ、健康チェックの意味でね、
はい、来
ていただければと思います。
はい、
はいはい、あ、ちょっとメールが来てまして、これね、ラジオネーム昭和町のこうちゃんなんですけど、自分は高血圧なのでよくフラフラしますと、
うんうんうん、
ね、お酒の飲みすぎですけどねみたいなそれだけなんですけどちょうどドンケンを聞いた時間にね、いただいてるので、
はい、高血圧とフラフラが直結してる場合と直結してない場合があるんですよね、うんうん、だからこう血圧が高くなって、まあ、脳の血流が悪くなって、まあ、いわゆるこうめまいみたいな横揺れのフラフラっていうのは出ることが確かであります。まあ、それとは関係なくて、まあ、例えば起立性低血圧、逆に血圧が下がってフラフラになることもありますし、それから、まあ、耳の方の、まあ、三半規管の、まあ、いわゆるコントロール不能とか他のことでもフラフラがあるので、まあ、大事なのは血圧が上がった時に同じ症状が出てるかどうかっていうのが、
あ、それちょっと目安としてほしいですね。
は
い、
もう一つ注意しないといけないのは、最近若い時の脳血流っていうのは血圧が上がれば脳血流は逆にある一定以上は高くならないように今度拡張するんですね。ところが年取ってくると脳の血管っていうのは血圧が上がったら上がった分だけ血管も収縮した血管が拡張できないので調節機能がなくなってくるんですよ。例えば僕らが、血圧が上が180に、例えば僕62歳ですけど、上がったとすると若い人と比べたら脳の血圧が、若い人だったら180まで血圧が上がっても脳の血圧がある一定以上上がらないように130、140ぐらい止めてしまうんですけど、まあ、それが180まで血圧が上がった時も脳自体の圧力は160ぐらいしか下がらなくて、これはもっと年寄りになってくると180まで上がったら脳の血管の圧力が180のままになってしまう。そうすると何が起こるかというと血管の内側に傷ができやすいです。ただからプラークに傷ができたりとか、そこに動脈硬化がひどくなって、場合によっては動脈瘤があれば破けるということが起こってくるので、若い人と年寄りのその血圧の急激な変動というのはだいぶ違うんですね。
そうなんですね。なんか8月から去年の8月から病院に行けてないということなんで、ぜひね病院に行っていただきたいということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、メッセージありがとうございました。ということで、7月28日、どんだけ健康会、皆さんぜひいらしてください。
はい、
ここで、本日のドンケンは終了です。お疲れ様でした。 ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。